Station.
Just listen. Talk Radio. 埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。皆さんこんにちは。突然始まった無謀な情報番組、その名もひどり無線。インターネットラジオなのに埼玉県川口市とその周辺、そしてなぜか熊谷のイベント情報とか、いろいろお届けしちゃおうって企む番組です。私の独断と偏見でお届けしたい情報を吟味し、行きたいイベントがあったら取材に向かい、私一人で気の赴くままに情報を発信する番組です。第29回になりました。今回も28回に来てくださっている、埼玉県議会議員菅克美さんに、また埼玉高速鉄道 SR の料金値下げについてお話をいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなひどり無線第29回目のラインナップです。ひどり無線に初ゲスト、埼玉高速鉄道についていろいろ語ってみる第2回。それではひどり無線第29回目、レッツチューン。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りします。
ねえ知ってる？
何何？
あのさっとも亭がなんとリニューアルしたらしいよ。
マジでマジで？
新しいメニューは、
気になる内容は直接当店へ。
さっとも亭は各週木曜日カオスに配信中。
要チェックだ。
Fly to the next stage アルファ。
それでは本日のファーストチューン、ひどり無線に初ゲスト、埼玉高速鉄道についていろいろ語ってみる第2回。まずはゲスト様をご紹介します。埼玉県議会議員の菅克美さんです。
よろしくお願いします。
お名前と所属政党などをもう一回お願いします。
はい。私は県議会議員の菅克美でございます。所属政党は今ご批判の多い民主党でございまして、4年前に入党させていただいて、今党員として活動しています。
はい、ありがとうございます。菅さん、第28回でかなりお忙しい方だとお伺いしたんですけど、休日とかあるのか、そもそもお伺いしたいんですけど。
実はまとまった休みが取れない仕事で、
はい、
大体1日のうちに1つか2つはなんか行事があったりするので、ただ1年に1回は趣味のダイビングをするために、はい、その時期だけは絶対に予定を入れないようにしてます。
あ、そうやって予定をちょっとセーブするとかはできるんですね。
なかなかできないですけど、それだけ許してもらってます。
あ、ここはなんとか開けたいんですがっていうことを。
そうですね。
じゃあその休日に過ごす趣味でダイビングを出されてるんですね。ダイビング以外に何かご趣味はあるんですか？
いろいろとあるんですけど。
あ、多趣味なんですね。
ただ時間的にできないですね。
あ、結構じゃあ時間がかかる趣味だったりするんですか？
テニスだとか、ちょっと私の体じゃ思いもつかないんですけど。
あ、結構アクティブなんですね。
スポーツは大好きですね。野球もやってたりしますので。
あ、
は
い、スポーツ大好き
ですね。はい、相撲取りのような体なんですが。
じゃあお子さんが大きくなったら一緒にスポーツとかやられたりとか、そうですね、そういうの夢が
したいですね。
はい、お子さんは、男の子と女の子どちらですか？
女の子でまだ10ヶ月なので、
はい、
休日の過ごし方は娘と遊ぶのが今とても楽しみにしているところです。
癒されるわけですね。
癒されますね。
そんな菅さんをちょっと見てみたいですね。きっと優しいパパさんなんでしょうね。で、そんな忙しそうな菅さんなんですが、議員さんになって8年でしたっけ？
そうですね、7年と10ヶ月ぐらいですかね。
細かくありがとうございます。で、議員になって何か大切にしてることってありますか？
やっぱり人に直接話をしに行くこと、
はい、
で、この仕事ってとてもありがたくて、飛び込んでいけるんですね。どこに行っても問題を知るために直接話を聞きに行ける、
はいは
い、いろんな企業の方だとか、あるいは市民の方、市民団体の方、行政マンの方、はい、いろんな方々にちょっと飛び込んでいけるという、 特権がありますので。
そうですよね、一般市民だとそんなことできませんもんね。
そうですね、まあ、そういう意味ではそういうのを有効活用していろんな人の話を聞きに行くということを大切にしています。
でその話をいろいろ自分でまとめて県議会とかに持っていくわけなんですか。
そうですね。
でその県議会ってどんなところなんですか。
私はまあ前回は市議会議員 でしたので、はいはい、非常に分かりにくくて、その県と市のパイプ役みたいなところがあって、いわゆる俗に言う中二会って言われてまして、はい、県民市民の皆さんと直結しないサービスばかりなんですが、はい、やはりは今私がやってる川の浄化なんかは市町村にまたがる政策をやっぱり県が見なくちゃいけませんので、はい、私としてはやりがいのある場所ですね。
やっぱり 市議と県議ってやってることは少し違うんです
か。違いますね。まあ、ただまあ基本的な動き方は同じだと思いますけど、はい、分野がちょっと違 地域を超えて
できること
がある。そうですね、市町村を超えている政策がやっぱり県の主な管理の、仕事の一つですので。
私私たち議員さんにお話を伺うというのが菅さんが初めてなの で本当に勉強になります。ありがとうございま す。これからも何か機会があったらお話を伺いたいと思います。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、今回の本題なんですが、埼玉高速鉄道についてリスナーの皆様に今回もご紹介します。埼玉高速鉄道は平成13年3月に開業した第三セクターの鉄道会社です。名称が長いんで SR と略して呼んでいますね。英語表記の埼玉レールウェイコーポレーションから来ています。東京都北区の赤羽岩淵駅から埼玉県埼玉市緑区の浦和美園駅までを結ぶ鉄道で、全長 14.6 キロです。現在は東京メトロ南北線、東急目黒線と相互乗り入れを行い、埼玉市の浦和美園駅から神奈川県の日吉まで直通で行けてしまうとっても便利な路線です。しかし沿線住民には不満があります。それは運賃が高いということ。埼玉高速鉄道ならず埼玉高額鉄道と呼ばれていたりします。今回は SR の料金値下げについて取り組んでいる菅さんにお越しいただいて、いろいろ喋っていただくわけの第2回なんですね。それでは CM の後に今回も本格的にお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。
劇団よろずや本店の私、座長小林彩乃と
白がお送りするよろずやラジオ支店、
我々二人が心のホカロンをモットーに皆様に愛と勇気と笑顔をお届けします。
誰が何と言おうとお届けしてます。
怖くない、怖くないよ。
ちょっと聞いてってよね。
ルールルルルルル
よろずやラジオ支店、各週金曜アルファインターネットラジオ局より絶賛配信中。
みんな抱きしめて埼玉の果てまで。
Try to the next stage. アルファ。
それでは今回も本題に入ります。今回も単刀直入にいろいろ聞いていこうと思います。料金改定、SR の料金改定値下げについて、市民と埼玉高速鉄道の社員さんたちの考えとかに、違いはあるんでしょうかね。
これはちょっと私も直接SR の社員の方と聞いてはいないので、
はい、
私は経営陣の方とお話しただけなので分かりませんが、
はい、
やはり課題を持っていらっしゃる方多いというふうに聞きます。
あ、やっぱり個人的にそう思っているし、会社としても課題だなっていうのはあるんですね。
やはり料金体系決めるのはまあ、もちろん埼玉高速鉄道が発案するわけですけども、はい、国が認可をして決める数字なので、はい、あまり社員がやっぱりそれにどうしてもね、所属をしていると声出すっていうのは難しいと思うんですよね。
ちょっと私自身の疑問だったんですけど、やっぱりネット上だと近隣住民とか実際に声を上げてたりとかはするんですけど、社員の方っていうのはさすがに言えないよなと思ってお聞きしたかったですね。ありがとうございます。
ただちょっと付け加えたいのが、
はい、
最近埼玉県でその外部の委員会を設けて、その 埼玉高速鉄道の経営のあり方を考えましょうって答申が出たんですね、
はい、
そこに出てきてる第一のその埼玉高速鉄道の問題点っていうのは料金じゃないんですよ、
はい、
要は鉄道とバスのこの結節が悪いっていうことを第一の理由にしてんだけど、
はい、
そうじゃないでしょう。
駅に降りるための接続が悪いってことですね。
そうですね、はい、それもちょっとなんか要は行政側のバイアスがかかっちゃってんじゃないかなと。
バイアスとは、
意識が鉄道の料金体系に行かないように、
はい、
報告書もそういうふうに出されてるようなイメージですね。で、私はこれ議会でもかなり話したんです、
はい、
やっぱり一番の理由は料金体系だと、
はい、
それをわざわざ報告書にするぐらい嘘と言っちゃいけないんですけど、
はい、
やっぱり原因は料金体系としなくちゃいけないのに、はい、そうじゃない報告書を出すのはいかがなもんかなというふうには思いますね。
ちょっと悪い言い方をすると情報を操作しちゃってるところがあるってことですか、
うん、やっぱりそこの部分はあんまり変えたくないという意識なんだと思いますね。
そう、はい、なかなか難しいんですね。
そうですね。
それ喋っちゃって大丈夫なんですか。
大丈夫です。もう2回でもザックバランに話してます。
ありがとうございます、はい、ザックバランね、
はい、
SR のその料金改定についての話をするときに焼却問題が、大事だとお話を伺ってるんですけど、
はい、
この焼却問題、お金に関する問題ですけど、これに関して何かお話はありますか。
そうですね、焼却っていうとなんか何だろうっていうなんですけど、
あ、そうですね、はい、
いわゆる借金の返済の期間ですね、減価償却ってよく会計上言いますけれども、はい、実は埼玉高速鉄道に、まあ、約2600億の建設事業費を、はい、まあ、大体最長で今国の制度上25年間、民間の金融機関だと15年間、
はい、
でお金を返しなさいっていうルールなんですね、
はい、前回言っていただきましたね。
そうですね。で、最長の25年で割ったとしても、例えば2500÷25でやれば1年間100億返済しなくちゃいけないんです、
はい、
で一方の鉄道収入は1年間90億なんですよ、
はい、
で利子負債まで入れてさっきの100億プラス20億ぐらい毎年120億返さなくちゃいけなくて、
はいは
い、マイナス毎年30億赤字が出てます。でそれを関係の埼玉県だとか埼玉市、川口市、鳩ヶ谷市が負担をしているという構図なんですね、はい、であまりにもその鉄道事業に対してこう借金の返済の期間が短いんじゃないかと、
はい、
例えば、まあ、民間の企業とは違うわけですね。鉄道は15年25年で事業終わっちゃうわけじゃないんです。半永久的につながる、
はい、
で建設事業費が高くて短く借金返済返せば当然1年間の返済金額高くなっちゃうわけで、
はい、
それがその時代の生きてる人たちに負担を料金体系で負担させなくちゃいけないっていう問題があります、
はい、
であればそれを、40年とかに長くするべきだと。実はこの国の答申の中にも25年あまりにも短いよと、
はい、
鉄道本体建設すると25年でトンネル、そのうちトンネル作るとトンネル部分だけは40年でいいと、なんで差つけるのかよく分かんないわけですよ、
はい、
それじゃあ40年にしちゃえばいいじゃないかっていう話。先ほどの2500億を25で割るか40で割るかでだいぶ1年間の借金の返済変わるわけで、
はい、
その金浮いた部分を料金体系を低くする元にするというのが私の提案です。
はい、
で実際にはこの間国土交通省や上田知事に対して言って、まあ、5年間延長するという
、はい、そうですね、菅克美レポートにもありましたね、
はい、
これを私が見て菅さんに出演していただけないかなっていうの打診をしたわけなんですけど、
はい、
そのなんで焼却期間が短かったかっていうと、本来の計画だと5年ごとに値上がりするはずだったんですよ ね、
そうですね、
料金が、
はい、
でそれが、まあ、それはちょっと時代に反しているだろうっていうお話だったってことですよね。
そうですね。当初はまだ右肩上がりの経済で、
はい、
乗客もどんどん増えていくよっていう計画のもとに鉄道事業が計画されているので、
はい、
まあ、致し方ない部分はあるんですけども、
はい、
やっぱ現実問題はそうじゃないですね。
この5年ごとに値上がりもししたらいくらになるのかっていう考えるとちょっと薄ら寒いですね。
そうですね。
すごいな。
ただまあ今回の予算委員会、私県議会の予算委員会で聞いた話ではもうそれは答申としても値上げしないと据え置くということで決まってるので、
はい
はい、リスナーの方にはご安心いただければと思うんです
じゃあこの5年ごとに値上がりするっていうのはもうない話と考えていいですか。
今のところ今凍結するみたいですね。
あ、よかったです、
はい、
びっくりしました。
これ以上高くなったらないことになります、ね、
そうですよね、はい、300円とかなったらびっくりです、
はい、
その焼却問題に絡んで SR の最近の決算では、 乗降客数がちょっと減ったらしくても黒字になったらしいんですね、はい、初めて黒字転換したんでした、
はい、
すごいことだと思うんですけど、今後お金をまたずっと返していくにあたってやっぱり増収しないといけないじゃないですか、はい、これ以上の増収って見込めるんでしょうか。
今のまま乗客料金体系も変わらずに乗客が変わらなければもう埼玉高速鉄道自体も軽努力をしてできるだけ経費かけないようにもうスカスカの状況になるぐらい努力してます、
はい、
でということは利益出すには売上を上げるか、
はい、
経費を下げるかどっちかだと思うんですけど、はい、経費を下げるはもう目いっぱい努力してるのであとはもう乗客を増やさなければダメな状況になってきてますね、
はい、乗客その近隣住民に乗っていただくのと観光客誘致で乗客を増やしていくってことですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。でさっきの焼却期間が、30年でしたっけ。
はい、
はい、で伸ばした後値下げに向かうために具体的な何か案ってあるんですか。
はい、これは埼玉高速鉄道だけじゃなくて、
はい、
他の鉄道にも言えることなんですけども、
はい、
そういう借金の返済の期間を延ばすだけじゃ到底値下げをするための財源は不足しちゃいます。
そうですね、
そのために新たな財源を作っていかなくちゃいけないと、
はい、
で例えばヨーロッパなんかはガソリンにかかってる税金の一部を、
はい、
今日本の場合はほとんど車で使う道路の建設事業費や維持費にかけられちゃってますけれども、
はい、
それを鉄道事業会社に補助金として与えたり建設事業費の資本費の補充にしたりと。
あ、長い目で見れば道路に関する、事業だよということなんですか。
地球温暖化防止のために税制誘導をしてですね、
はい、
ガソリン使ってもらって車バンバン使って二酸化炭素を排出するよりも、
はい、
鉄道をうんと利用してもらうために料金を安くして、
はい、
その部分をガソリンの一部から税金の一部から鉄道事業者に振り向けていくと、
はい、
でこれは EU 各国がドイツなんかもやってますしあと EU 政府自体も、
はい、
シビタスプロジェクトっていうのがあって、
はい、
EU の政府から税金上げたやつを EU 政府が直接 EU 諸国内にある鉄道事業会社に補助金どんどん与えて料金を安くして、はい、で利用率を上げていくと。
レポートの中でモーダルシフトって書いてありましたよね、
はい、
何の言葉だろうって調べたんですけど、
はい、
人の輸送を、車から
鉄道に変えていくという
、変えるっていうことですね。
でこれは重要なのは単に地球温暖化の問題だけじゃなくて、はい、鉄道を利用すると歩きの人が増えるわけですよね、
はい、
そうすると商店街も発展するんです。
あ、そうですね。
だそういう意味では、はい、一石二鳥三鳥の政策だというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。それが具体的にちゃんと機能すればいいってことなんですね、はい、
そうですね。
でその値下げに関して私たち市民ができることってあるんですか。今議員さんたちが頑張ったりとか会社の人たちが頑張ったりとかしてるお話をずっと伺ってたんですけど、市民ができることって何ですか。
そうですね、やっぱりいろんな場面で声を上げていただく、
はい、
いろんなところでアンケートだとかあるいはファックスでもいいメールでもいい、
はい、
やっぱりこんな高いので何とかしてほしいという声を上げていただくのがやっぱり一番だと思いますね。それに動く議員さんなんかにも連動して声をかけていく、それが重要だと思います。
はい、署名っていうのは一番私思いついたんですけど、
はい、
要望とかアンケートとかって思いつかなかったんですね、
はい、
要望って直接議員さんにこんなことしてほしいとかファックスとかで上げることってしてもいいんですか。はい、も
う全然問題ないですね。
そうなんです。
私の元にも結構そういう、私がある意味ちょっと年も若くて親しみやすいかどうかは別にしてもそう思われてるんでしょう。一日のうちやっぱりファックスとかメールもかなりいただきますので、
は
い、そういうことをきっかけにして議員さんって動くとか多いんですよね、
はい、そうなんですか。
積極的に議員にも投げかけてみる、はい、っていうのは重要だと思います。
ただやみくもにその議員さんに投げるわけにもいかないじゃないですか、
はい、
そのこういう問題が得意な方もいるとか、
はい、
そういうのはあるんですか。
そうですね、ただやっぱり政治家が多ければ多くほど、それに連動して動ける政治家が多ければ多いほど実現が高くなりますので、
はいはい、
やっぱり人を見てるんじゃなくて多くの方にちょっと投げかけていただけるといいですね。政治家に接する場面では
一人ではなくてっていうことですか。
そうですね。
あ、 それも大事なんですね。
はい、
アンケートってこれは何か県とか市がやってるアンケートとかってことですか？
時たまそういう調査が入る時がありますので。
あるんですか、
まあ、埼玉高速鉄道の場合も利用率の分析を分かるのに沿線の何キロかな9キロぐらいの左右の3キロ1キロ圏内のところをずっと聞き取り調査した経緯もありますし。
え、一軒一軒ですか？
そうですね。
そんな
こともやったこともあるんです。
そういうのはちょっとわからないですね、はい、言ってもらわないと。
まあ、そういうところでまた声を上げていただくのも必要だと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、あとはさっき打ち合わせの中でお話しいただいた、市民とか県民がその実情を知らないから逆に声を上げることがない。
抜けておりました。ちょっと上がっておりまして
ありがとうございます。
声を上げるために必要なのはその実情がわからないですよね。
はい、
で手前味噌なんですけど、私のホームページには特集号が、まあ、先ほどご覧いただいたレポートなんですけども、はい、どんなに金額が高いのかっていうのがレポートで一目瞭然でわかるようになってますので、はい、それをご覧いただいて、でぜひ見ていただくとわかりますし、はい、まあ、そういうことでいろんなネットでも調べれば分かりますし、
はい、
まず実情を理解していただくっていうのが重要だなと、はい、で私もそれのために努力をしなくちゃいけないと思ってます。
はい、ありがとうございます。この菅さんのレポートっていうのは、菅さんのサイトからも PDF か何かで閲覧は、
はい、そうですね、 PDF で印刷可能なので、
はい、
ぜひ料金体系の比較表を見ていただければと思います。はい、
まあ、この SR に関することだけじゃなくていろいろバックナンバーも拝見できるんですよね。
ありがとうございます
、はい、じゃあ、やっぱり値下げに関しては私たちも声を上げていかなければならないということなんですね。はい、
そうですね、
そこ大事なんです ね、
大事ですね。
やっぱり今までそういう政治とかに関して関心がなかったわけじゃないですけど、なんか誰かがやってくれるだろうってどっかで思っちゃってるんですよね。はい、普通に生活してるとやっぱりそんなそれだけじゃなくて市民である住んでる私たちが何かと声を上げていくのも大事なんだなっていうのもよく分かりました。ありがとうございます。
埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組ひどり無線。
地上空前のクオリティ類いまれなるエネルギー、有言実行のインターネットラジオ、それを救うべきせいる。この伝説の番組が今変化する。
ただ喋るだけ、固いことは抜きにして楽に聞いてくださいな。大原誠と岡部すずめのそれでも地球で生きている。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。今回も第2回にわたりいつものひどり無線とは違い、かなりちょっと真面目なお話をしました。菅さん、ありがとうございます。本当に2回も結構長い時間お話しいただいて本当にありがとうございます。
まだ語り足らない部分があります
結構そうですね、打ち合わせとかも含めていろいろ本当にお話ししてくださってありがとうございました。2回にわたって出ていただきましたが、何か感想とかありますか？
とても重要な活動されてるなとは偉そうに言っちゃうんですが、やっぱり私もローカル、シンクグローバリーアクトローカリーっていうのが私の掛け声で、
はい、
テーマでやっぱ徹底的にローカルなものを良くしていきたいっていう意味では、こういう地域の話題を発信してくださる放送局があるっていうのはとても重要だなと思ってまして、
今ローカルが見直されてますもんね。
そうですね、とてもありがたいし、今後も頑張っていただけたと私の方からも応援したいと思ってます。
すごく励まされましたいろいろ迷っていた時期なんで本当は、本当にありがとうございます。
こちらこそ。
今日も駅でお話をされてきたってことなんですけど、はい、今後の活動とかで何か街頭にここに立つとか、
はい、
明日ここに行くとかそういうの決まってるんですか？
企業秘密でありまし
たそうなんですか突然現れるんですか？
はい、まあ、大体週に同じ場所に同じ時間帯に立ってるで、はい、演説してるのが私の日課でして、
はい、
あと、まあ、直前には12月4日に県政を国会で先ほどの立川旧芝川の浄化をするために、 報告するのと皆さんからも意見もらいたいということで、あの神谷沖公民館で、12月4日の4時から、行う予定ですので、もしよろしければご来場いただければと思います、
は
い、
今私の手には最新のゲラ釣りの菅克美レポートがあります
すいません
これはいつ発行されるんですか。
来週の日曜日。
来週の日曜日、
はい、発行いたします。
じゃあまたその頃にはあの川口駅の街頭とかで
配らせていただきますのでぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。あと川口の駅前と蕨の駅前でもやってらっしゃいますよね。
はい、あのいろいろな駅でやらせていただいてますので。
他にはどちらに行かれるんですか。
そうですね、 JR、SR の各駅ですね。
はい、
はい、
じゃあやっぱりこの周りで毎日どこかしらで活動されてるんです
ね。はい、してます。ただあのお間違いのないには駅頭ばかりやってるだけじゃないので、
はい、街頭、
はい、普通の街頭他にもっと重要ないっぱいあの話が、ただ常にこう起こってることをご報告して意見をもらうのが私の仕事なんで、
はい、
あの非常に重要な機会をもらってるなという気がします。
一日の始まりは駅とか街頭で喋って、その後にどこか企業とかいろんな団体にお話を伺い
気に入ったりだとか県庁でいろんな質問したりだとか、そういうスケジュールですね。
忙しいんですね、やっぱり。ありがとうございます、そんな時間。
とんでもないです。
2時間あの今アルファに来ていただいてるんですけど、本当にありがとうございます。
こちらこそ、
いつもとはちょっと違う日取り無線2回もお送りしましたが、お聞きの方はいかがでしたか。この番組はポッドキャストで配信しています。番組で取り上げてほしいイベントなどがありましたら、番組公式サイトのお便りからメールフォームで簡単に送れますので、ぜひぜひご利用ください。それか埼玉アットマークアルファハイフンレディオドットコムまで直接お願いします。その際にはラジオネームを入れるのを忘れないでくださいね。あの前回も言いましたが、菅さんまた来てくださいとか、こんなお話してくださいとか、そんなラブコールあったらぜひお願いします。菅さん、あの2回も本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
もし何かあのお話ししていただく機会がありましたら、またお呼びしてもよろしいですか。
はい、ぜひお願いいたします。
ありがとうございます。では次のチューンでまたお会いしましょう。お相手はひどりでした。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。